もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、お世話になります。よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
はい、私49歳。
49歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
45歳です。
45歳。お子さんは？
子供が4人おりまして、
はい。
上から長女が25歳。
はい。
長男が23歳。
はい。
次男が21歳。
はい。
三男が19歳です。
わかりました。はい。それで、どんな相談ですか？
はい、ちょっとお恥ずかしいんですけど、長女がですね。
はい。25歳のこの長女です。
はい。まあ、今、大学院の方に行っておりまして、はい、この子が、まあ、ちょっとお金の、まあ、奨学金云々もちょっと使い込んでおりまして、
はい。
で、まあ、バイトとかもしてるんですけども、
はい、
そういうのも、ちょっと金銭のちょっと使い込みっていうか、まあ、その働いた分なんでしょうけど、
うん、
それがちょっとあまりにも、ちょっとあれだったので、それが正直、うんと思ったのが3年ぐらい前に最初分かったんですよね。
はい、
それで、まあ、その時全部洗いざらい、ちょっと私がチェックをして、
うん、
で、まあ、自分が、アニメっぽいのが好きらしくてですね、
うん、
そういう系統のものを結構買っておりました、
はい、
でいっぱい部屋の方に隠しておったのが出てきたんですよね、
はい、
でちょっとこれはどういうことなのって言ってみたら、まあ、その時も結構な金額にはなっていた、借金をしてるってわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
でそういうことがありまして、でその時はまあ大学の4年生の大学に行ってる途中だったので、
はい、
でまあ当然まあこれは改善しなきゃいけないということと本人もまあ反省しましたんで、
はい、
で時折チェックを入れながらですね、私もしてたんですよね。そしたらまあ最近になってちょこちょこまた目に見えて物を買ってる風がちょっとありましたんで、
はい、物をいろいろ買ってるっていうのは、はい、要するにアルバイトしてるお金で買ってるということ
って言うんですけど、
はい、
実際ちょっと、先週見ましたら、
はい、
払ってる金額はその倍ぐらいはありました。
アルバイトよりも多いと。
はい、
でそう、
はいはい、当然まあ奨学金のことをこう融通してるっていうのが分かりましたんで、
はい、
あ、これはと思ってですね、
うん、
まあ元のもくわみというかこう、はあ、っていうのになって。
物を先ほど買ってるって言いましたけど、そこの物ってのはどう？
今回はですね、バッグというかカバンっていうんですかね。
はい、
はい、そういうのとか、まあ学校で使う教科書とはまあ別としてもですね。
うん、
見た感じこうポーチとかうぬとかこう揃いでカバンとかも集めてたり洋服もですね。
うん、いくらぐらいの物を買ってるんですか？
物としてはそのまあ1万とか、まあ、2、3万とかで、その何十万とかではないんですけど、
はい、
それがやっぱちょっと積み重ねてですね。
それでこのバッグとかカバンとかって言ってましたけど、1万、2万っていうの。で、これは使ってるんですか？それは使ってないでただ買うだけですか？
いや、使ってますね。
使ってますか？はいはい。
はい。今度は収集の方ではないんですよね。うん、前のその、アニメグッズ見た時に3年前に発覚した時はもう収集みたいだったです。隠しちゃったからですね、開けてなかったりで、
うん、
今回はまあ必要なもんだって彼女が言うみたいに使ってはいるんですけど。
使ってるんですよね、はいはいはい、ちょっとあなたの言葉を伺ってると、先ほど使い込みっていう言葉をね使ってらっしゃったんですけども、はい、お嬢さんについて、
はい、
なんか使い込みっていうとまるで会社のお金を使い込んじゃったってっていうようなこう印象を受けるんですけど、そういうことでは全くないんですよね。
ないんですけど、やっぱり残るべきして残って最終的には返済しなきゃいけない奨学金にですね、
うん、
本来なら残ってる分金額をそうやって自分の好きなものに買うっていうのは私は間違いだと思ってるもんで、
うん、
だからそれは返済しなきゃいけないし、いずれっていうところで何かしら、まあ、今回もっていうかこう大学院行くとか将来になんかあれするときに自分の投資に使えるようにとか、もちろん返済にすぐに回してですね、
うん、
だからあのアルバイト行ってる分のその分を超えてまでしてるのが間違いだって、
うん、
だから主人があのどうしてこれが分かる分からないってこういうふうにして説明しててってこうなんか分かりやすくというか説明主人もするんですけど、
うん、
君のやってることは世の中では通じないし通らないって言って、
うん、
でましてや自分のうちにいて、まあ、食事から何から食べててこの光熱費払ってるわけじゃない状況で、
うん、
こんなことをしていいわけがない学生の身分でって、
うん、
主人がズバッと言ったんですよね、
うん、
でこれを続けてしたいというのはもう自分一人で何もかもやりくりしなきゃって、
うん、でお嬢さんは大学院の勉強そのものを名向けているわけではないんですよね。
ないんですよね。これがまあそこそこやってってですね、
うん、とごく普通に考えると立派なお嬢さん
よそ様の方にはそう言っていただけるみたいですね。
まあ、お嬢さんだから25歳でね、まあ、バッグの一つも買いたい時期でもあるし、確かに大学院で勉強する時に他のね、
はい、
あの働いてる女性と同じものを欲しがるのはおかしいっていうのも分からないわけじゃないけれども、なんかそれほどなんかすごいことをしてるような感じはないんですけど、今日の相談というのはこの25歳のこのお嬢さんが大学院生であるにもかかわらず奨学金をもらいながら今話したようなことをしているこのお嬢さんをどう指導したらいいかっていう、そういうことですか？
そうですね。もう言うべきことは言ってるんですけど、まあ、伝わらないというか、まあ、理解はしてるけど、なんていうんですかね、そうですね、本当に主人はもう出てって一人でやんなさいでもう答え出しちゃってしまったんで、正直
ご主人はもう家出てって自分で一人で自活しろと言ってるわけですね。
そうです。もうそうしないと君はわからないだろうって言ってですね、
うん、
本人も半分は以上は分かってると思うから黙るとは思うんですけど、
うん、要するにあなたの気持ちとしては、ね、私だって、私ってのはあなたね、 私たちだってこんだけ苦労してみんなを育ててきてるんだと、それなのにあなたこんな贅沢なものを買ったりしてそんなに人生甘く考えるなよっていう、そういうことですか？
今本当にちょっと改善をしておかないととは、うーん、なんとすいません、板挟みとまでいきませんけど、私も考えがこうすいません、それでちょっとご意見をいただければと思ってですね。
はいはい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
大学へ入る前なんですが、
はい、
高校生とか、はい、そのあたりの時っていうのは、はい、お小遣いあるいはそのお金の問題、
はい、
これはお嬢さんどんな状況だったんですか？
お小遣いはまあ高校生なのであげてまして、はい、で携帯代も私があの払ってまして持たせましたし、なんかまあいるものとかいうのは全部あの出しておりました。
はい、で高校生ですから、あの特にバイトなんかはさせてなかった
んです。もうダメですね、はい、
でしょ、
なかったです、はい、
でお小遣いはそれ相応のもので、分をわきまえたものを今のお話ぶりからすると渡してた、
はい、
わけですね、
はい、だから、うん、大学行って大きなお金使って弾けちゃったのかなって、ちょっとそこが
みたいだよね。
はい、
あの学業の方なんですけど、はい、勉強はしっかりやっておられたわけね。
やってますね、それは、はい、
うん、で確かにその奨学金に本来の目的以外のものに使うっていうこと自体が論外だっていうことはあるんだけど、ちょっとそのよくあるね、依存症みたいな金を使うことに対してね、使うことに対して快感を覚えるっていう依存症って聞くことがあるんですけども、はい、それともちょっと違うよね、お話の向きは。
それ私もやっぱりあの聞いたり調べたりした、それでもない
ですね。ではないよね、
はい、
だからお金があるからついつい使っちゃうということみたいね。だからね、 ある意味、その、勉強はきちんとやりたいって言うんだから、
はい。
まあ、これはご両親がお決めになることだと思うんだけど、
はい、
お父さんがおっしゃってる、いっぺん自分一人で生活してみっていうのも、
はい、
一つの僕は方法だと思うんだけど、ただね、
はい、
要するに金銭感覚がきちんとできてないから、
はい、
っていうところのまず問題なわけですよね。
そうですね。
ね。だけど、それはもう、一遍どっかでトレーニングさせるしかしょうがない話。いつまでもあなた、この先ずっと置いとくわけにもいかないでしょ？で、その、実際の、もらってきたね、
はい、
もらったお金をどうする、全部あなたが管理していく、この先やっていくわけにもいかないでしょ？
いかないです。はい。
そこは、一遍やっぱりやらせないことにはどうしようもないですわ。
そうですね。
という気はするから、そこはできるだけ近場で、
はい、
ね、探して、やらせてみるしか、これちょっとしょうがないんじゃないの？
そうですね。私も情けないんですけど、私どうしようかなっていうのがあったもんですから、すいません、初めてお電話させていただいたんですけど。
いや。ただ出るにあたって本当に、お互い冷静にやってみようねと。
そうですね。
いうことでむしろなさるべきじゃないかとは思うんですが、どうですかね、加藤先生ね。
今中川先生の方最後のご意見で僕も賛成なんですけど、なんか家族が6人いて話し合ってるってんじゃなくて、会社の中で議論し合ってるような感じなんですよ。
議論ですね。
なんか共同体としてのお互いの優しさみたいなものがゼロなんだよね。つまり、あなたは自分の立場分かってますかってこと、自分の位置が分かってますかって、あなたは社長さんじゃないですよと、あなたは母親ですよってことなの。
はい、もちろんそうです。だから
だったらやっぱり基本は励まし合うってことですよ。
いや、もちろんそうです。はい。もう。
はい。だって励ますんじゃなくて、叱責だもん。社長がもう、部下のやった、なんか失敗を怒ってるのと同じだもん。
そうですか。
で、言ってることは正しいからみんな反論しないですよ。だけど、あなたの、についていく人いないですよ。
ね、
あれ、今そうですねってこれすごい、そうですねってこれ気がついたらすごいことですよ。今自分が共同体じゃなくて機能集団にいたってことが分かるって、これなかなか分かんないんです。人間は自分のことが一番分かんないのよ。これはセルフアウェアネスって、自分に気づくって、これはソクラテス以来、人類ずーっと言って最も難しいことなんです。
子育ては難しい。
でもあなたはとにかく共同体と機能集団であり、ちゃんと母親が分かったわけですから。
そうです。必ず。申し訳ありません。
必ず解決します。
そういうことでお願いして。
はい。はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
己自らを知れ、人類普遍の課題です。